たします。ヨハネの福音書15章6節から8節です。ヨハネの福音書15章6節、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。
今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、このヨハネの福音書の15章でイエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝ですという話をされました。そして私にとどまっていなさい、私にとどまっているならば、つまり私にくっついているならば、あなた方は豊かな実を結びます。私にくっついていないで実を結ぶことはできません、そういう話をされたんですね。でその後のところ箇所なんですけれども、7節で、私の言葉があなた方にとどまっているなら、その次です、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。何でも欲しいものを求め祈るなら叶えられるというんですね。ちょっと信じがたい言葉ですね。本当に何でも祈ったら叶えられるんでしょうか。そんなにうまい話はないんじゃないかと思われる方があるかもしれません。なんか新興宗教の、話みたいですね。でも御言葉に、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられますと書いてますよね。確かに書いてあるんですね。確かにイエス様は言われたんですね。ただ条件があるんです。私の言葉があなた方にとどまっているなら、私にとどまりなさいと、この15章の初めのところからイエス様は何度か繰り返しておっしゃっています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。私にとどまりなさい、私にとどまるなら私もあなた方にとどまりますと、私にくっついているなら 私もあなた方にくっついているというか、私もあなた方と離れない、一緒にいると言われるんですね。で、イエス様がその人と一緒にいるとですね、それは一緒にいるというのはイエス様の霊が、その人を覆うようなことですね。聖霊を受けると言ってもいいかもしれません。イエス様の霊がその人と共にいるならばですね、当然イエス様の言葉がその人の心に入っていくでしょうね。そしてそのイエス様の言葉がその人の心にずっとたくさん入っていくと、私の言葉があなた方にとどまるということになります。で、イエス様を信じるなら、私がイエス様にこの結びつくならですね、とどまるというふうに表現してますけども、結びつくという言葉の方が分かりやすいかもしれませんね。私がイエス様に結びつくなら、イエス様はもうその瞬間私たちと結びついてくださいます。私たちのとこに来てくださいます。私たちの主となって、そして私はあなたと共にいると言ってくださいます。でもイエス様が私たちと共にいるということと、イエス様の言葉がこの私の中にずっとこう入っていって、イエス様の言葉がこう満ちあふれるというのとはだいぶ違うんですね。イエス様が私たちの中に入ってくださったら、イエス様の言葉もこの私たちの中にだんだんこう増えていって、満ちていくはずなんですけれども、すぐにではないんです。ちょっと時間的な差があるんですね。イエス様が こう私たちの中に住んでくださるのは、もう信じた瞬間、信じたらもうその時からイエス様は私たちと共にいてくださるんですね。でもそのイエス様の言葉がこの私たちの中に入ってですね、だんだんだんだん、まあ、私たちにそのイエス様の言葉が染みてくるというか、だんだん私たちがこうイエス様のこう御言葉漬けになっていくのには時間がかかるんですね。まあ、あのお漬物、ちょっとお漬物に例えるのはあのおかしいかもしれませんけども、あのお漬物をつけるのにあの、まあ、1日2日3日とこうかかるのと同じようにですね、あのイエス様の言葉が私たちの中にこう染みていってですね、もう私たち全の心がまず御言葉によって、支配され、そして人格が御言葉によってこう包まれるのにはだいぶ時間がかかるんですね。でもし御言葉によってこの私たちがあの包まれてですね、御言葉が私たちに染みていけばですね、こう私たちが考えること、そして願うこと、望むことっていうのがですね、全部こう御言葉と一致してくるんですね。それはもう神様の御心そのものですからね、私たちがこう欲すること、私たちが欲しがることですね、あなた方が欲しいもの、私たちが欲しいものがだんだんと神様が望まれるものになっていきますよね。無理に神様が望むようなことを望まんだかんということじゃないんですね。イエス様が私たちの中に入られて、そしてイエス様の言葉がだんだんと私たちの人格にこう染みていきますとですね、だんだん自分が願うこともこう変わってくるんですね。何もこう信仰的なことだけを願わんとあかんとかいう意味ではありません。教会のためになることだけを願わんといけないということじゃないんです。個人的なことであっても、もうこの世でのいろんなことを願うことであってもですね、私たちが願うことがこう変わってくるんですね。で自然にだんだんと神様の望まれることと一致してくるんですね。で神様が望まれることというのは絶対実現します。神様がもうこうしよう、こうなるようにと思われたら、もうそれはもう神の全能の力で絶対そういうふうに実現するんですね。ですから神様が望まれることを私たちがそれ欲しい、それしたい、そうなってほしい、なんとかそれ実現するようにって願ったらですね、当然それが叶いますよね。ですからやっぱりこの御言葉漬けになっていく、それはもういつもその聖書のなんか話したらいつも聖書の話ばかりって、そういう意味じゃありません。その聖書の言葉をどれだけ使っている方じゃなくて、聖書の教えている内容が、聖書の信仰がどれだけ自分の中に染みて自分のものとなっていくかということだと思うんですね。でそうなっていったときに私たちの考えも感情もそして欲望も神の御心にかなうようになっていって、そして本当に自分が欲しいと思うことが神様の御心にかなっているので、神の力によってそれが実現していくんですね。でこれはですね、この8節のところに書いてあるんですけども、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。私の弟子となるというのは、先ほど言っていた御言葉が私の中にこう満ちていくことですね。私たちがだんだん御言葉がこう染みていくこと、それは弟子となることと同じだと思いますね。そしてそのことによってですね、あなた方が多くの実を結び、そして神がこの栄光をお受けになる、それが目的 だからだというんですね。もう全ての目的は神が栄光をお受けになることです。神様はこのご自分の栄光を表して栄光を受けになるためにこの世界を作りになりました。そして、人もそのために作られました。そして神様がなさっているあらゆる活動は人々を救って、そして本当に神様を知る人をたくさん増やして、人々が神様を讃えて神様の栄光を受けられるためなんですね。神様は本当にもう言葉で表せないぐらい素晴らしい方ですので、栄光を受けることが自然なんですね。私たちは栄光を受けるのは自然ではありません。栄光を欲しいと思うことがありますけれども、それは身の程を超えた望みなんですけれども、神様は一番自然な形は栄光を受けられることなんですね。で、ご自分で何でもして、ご自分で全てのことをして栄光を受けられることもできるんですけれども、神様はご自分のしもべたちにいろんな働きをさせて、それによってご自分が栄光を受けられることも多いんですね。しかもですね、そのしもべたちっていうのがですね、もともとはこの役に立たないような、もう神様から迷い出て罪深くて、もう橋にも棒にもならないような人をこう救って、その人を作り変えて、そのもともと本当に役に立たない人を役に立つようにして、それによって神様のこの素晴らしい働きをさせてですね、わあ、あの人がこんな働きをすると言って、まあ、ご自分がなさる以上にですね、神様の知恵が褒められ、神様の恵みが褒められるようにされる、それがまあ神様の目的なんですね。ですから神様はご自分のしもべに、この実を、多くの実を結ばせたいと思っていらっしゃるんです。ご自分のしもべを用いて、いろんな働きをさせて多くの実を結ばせたい。もちろん最高の実は天国で永遠の祝福を受けることです。それ以上の実はありません。しかし神様は地上でもですね、私たちを用いて役に立てて、みんなが あの人をあんなふうに変えて、あんな働きをさせた神様は素晴らしいと思わせるように願っていらっしゃるんですね。それで神様は私たちに多くの実を結ばせたいと思っていらっしゃいます。でも多くの実を結ばせるためにですね、神様は一人一人の欲望を用いられるんです。欲望を用いる、欲望って悪いものやと、もうそういうのが思い込みがありますんでね、欲望を用いられると言ったらおかしいと思うんですけど、神様はこの子供が育つ上で、その子供の欲望をもすごく用いられますよね。まず生まれてきたら、お乳を飲みたい、お乳を飲みたいという欲望を用いてですね、初めて出産したお母さんはどうしていいのか分からへんのに、赤ちゃんがもうちゃんと飲んでくれますからね、もう何したらいいか教えてくれますよね。 そして赤ちゃんから、まあ、ちょっと幼い子というのはあれが欲しい、あれが食べたい、あんなふうに遊びたい、こうしたい、ああしたいとい こう欲望がね、それが子どもの体を成長させ、知能を成長させ、もうその子どもが成長して本当に大人になっていくために用いられるんですよね。だから欲望というのは本当は罪が入ってこない、もともとの神様が与えられた欲望というのは清いもので、それは成長のために、そして実を結ぶために本当に役に立つものだったんですね。で、神様は キリストによって、キリストにつながって救われた一人一人に対して清い欲望を持たせられます。それがですね、ピリピリの手紙の中にあるんですけども、神は、あなた方のうちに働いて、あなた方に志を立たせ、そしてことを成してくださいます。神様はあなた方のうちにですね、望みを持たせ、欲望を持たせ、これが欲しい、こういうことしたいという欲望を持たせて、そしてそれを、祈らせて、その祈りを聞いて叶えるという形でそれを実現させられるというんですね。ですからキリストの御言葉がですね、この私たちの中にこう染みてきて、だんだんと私たちの感情や欲望までですね、御言葉に沿ったものになっていきますとですね、神様はそれを用いて、欲しい、あなたから欲しいものを求めなさい、そうすれば与えられますどころかですね、神様がその欲しいという思いを与えてくださるんですね。そしてそれを用いて私たちに祈らせて、また働かせて、そしてそれを実現して多くの実を結ばしてくださって、その結果神様が褒めたてられる、神様の栄光、神様が栄光を受けられるという、そういう本当の最終的な目的に向かわせられるんですね。でもそういう神様のいろんな技が起こっていく一番最初のところにですね、私に結びつきなさいと、私にとどまっていなさいとキリストが言われた言葉があるんですね。私にとどまっていなさい、そうすれば私もあなた方にとどまります。それは私を信じなさい、ね、そうすれば私の恵み、私の救いの恵みがあなたと共にありますということですね。救いの恵みというのはイエス・キリストは十字架にかかって血を流し死んでくださって、それによって私たちの罪が全部許されたことです。神様はもともと私たちを愛してらっしゃいます。もう世界の天地創造の時から私たちを愛しておられます。そして私たちを恵みたいと思ってらっしゃいます。しかし人間に罪がある限り、罪のある人間を祝福することはできないんですね。神があなた方にその祝福を与えられないのではない、あなた方の罪が、あなた方の罪が邪魔をして妨げて神の祝福を受けられないようにしてるんだと、イザヤ書の49章で言ってますけれども、本当に神様が祝福したいと思っても罪がある限りできないんですね。でもイエス・キリストはその罪を全部引き受けて、その罪の罰、その罪の痛み全部引き受けて十字架で死んでくださいました。それが全ての祝福のもとです。欲しいものを祈るなら聞いてくださることの、その一番大元がですね、イエス・キリストが罪を全て十字架で背負われたことです。そして私たちがキリストを信じるときに、その十字架の祝福が私たちにやってくるんですね。今まで罪が神様の祝福を妨げていたかもしれません。でもキリストによってその妨げが全部取り去られました。キリストの十字架によって私たちは神様が祝福したいものとなったんですね。その感謝いたしましょう。今日の御言葉を感謝いたします。神様は私たちに多くの実を結ばせたいと思っていらっしゃいます。そのために私たちの欲望まで用いられますけれども、どうぞ私たちの欲望を清め、御心に沿うものにしてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。